お子様通信。
はいはいはい。
ご無沙汰のお子様通信でございますけれども、まあ、私の子供の、成長をご報告して、与田さんが、ひたすら聞き役に回るっていう、普段とは逆のパターンなんですけれどもですね。まあ、保育園2年目になりまして。
はい。
で、結構やっぱり、出入りあるみたいなのね。こう、同じクラスだった子が、辞めるというか、まあ、いろいろ、あれで、辞めたり、で、入ってきたりすると。
続けてって感じ、ってわけでもないですね。
なんか意外とね、だから、そういう。
まあ、家庭の事情とかいろいろあるんでしょう
ね。あるんでしょうね。なんかね。まあ、俺もなんかそういう、どっちかっていうとずっと上がっていくもんだと思ってたからさ。
ね
え。うん。なんか意外だな。
何年ぐらいでしたっけ、最大。
最大だからさ、5歳、まあ0歳児からスタートできるからね。
ああ、結構じゃあ、長くいようと思えばいられる感じなんですね。
うん、まあ、そうですよね。最大で、0から5歳までいられるわけですけど。
うん。
だからまあ、うちの子とかはまあ1歳から入って今2歳になってこう、うん
うん、
今年なんですけれども、
はい、
うん、まあなんかね、そういう風になって、クラスがこう変わるというか、まあ、になると、そう、新入生というのか入ってきたりこうすると、なかなかあれで、
はいはい
はい、なんちゅうの、子供もちょっと落ち着かないような感じではあったんですけれども、こう毎日連絡帳っていうのが来るんですね。こう、今日保育園でこういうことがありましたみたいなのを報告してくれるような、
はいはいはい、
それを読むとですね、なんか非常にこう世話好きらしくて、うちの子はこう新しくなんかこう新しく
世話好きってあるんですね、うん、
新しく入ってきた子はやっぱり慣れないからさ、ちょっと泣いちゃったりするわけですよ、最初の頃は。なんかお母さんお母さんみたいな感じで、
はいはいはい、
そうすると、何々ちゃん遊ぼうとかなんかこう、言ったりするんだって。
いや、気配りができますね。
なかなかね。
すごいっすね。
なかなかね。
優秀ですね。
なかなかうちの子はやるね。うん、
すごいな。
なんかね、うちの中じゃそんなこと全然まあしないんですけれど。
ああ、なるほど。じゃあ外でそういう、もうそういう社会の
、ね、
勉強がきちんとできてるんですね。
案外外面いいみたいですよ。びっくりするな。
すごいな。
でもね、なんかね、若干人見知りがあるところがあって、
うん、
こうなんか買い物とかしてさ、もう、店員の人が子供好きだったと、はい、どうぞ、とか、なんか、こう、買ったものをこう、渡してくれたりするわけ、ことがあってさ、そういうことやると、なんかこう、ちゃんと、目を見てありがとうって言ってもらいなさいよって言うんだけど、なんか、ありがとう、みたいな感じで、こう、なんか、ものすごい下向いてもらったりして。
初対面ではあれだけど、まあ、仲良くなれば結構で親密に、みたいな感じなんですかね。
みたいですね。うん。なんか、うん、でもなんか平気で突き飛ばしたりしてるみたいですけど、突き飛ばしたり、突き飛ばされたりしてるみたいですけど、なんか。
ギャップがすごいですね。
なんか、うん、なかなかに、そういう社会性というのですかね。もう出てきてですね、だいぶその、面白くなってきましたよ、いよいよと。なんて言うんだろう。こう、絵本をね、まあ読んでもらうのが好きで。
はい。
で、覚えるのよ。お話を。
ああ、はいはいはい。
だ次のページのことを先にバーって言ったり。3匹の子豚というのはさ、なんかさ、で、次はなんか、レンガの家を建てましたとか、まだ読んでないよ、そこ、みたいな。なかなか大したもんで。あと、まあね、そう、歌も歌うの好きだし、今日は、ちょっと、アリオに買い物に行ったんですけれども、
はい、
今あれなんですよね。もう、五月人形の、鯉のぼりとかさ。
ああ、はいはいはい。
兜とかさ。
うん。
あれがすごいわけですよ、その。
はいはい。
子供系の売り場に
行くとさ。まあ、ようなんか本当にわかんないですけど、アホみたいな値段ですもんね。
アホみたいな値段です
よ。ふっかけてますよね。
うん。それ全く使わないじゃないっていうものに対してさ。ね 兜とか被らないじゃない、なんか初陣とかしないからさっていうのに対してはまあ10万とか平気でこう
ね、
で名がついてるのポカーンと見てたんですけど、
うん、
まあそれを見てあのあれですよ、鯉のぼりの歌がね、屋根より
とか、はいはいはい、
とかなんか流れてくると一緒に歌ったりしてね、ああ大したもんだなと、
あじゃあ結構歌とか好きなんですね。
好きですね。
へ
え。でね最近でもね、じゃあそのなんかそういうそのお歌を入れその鯉のぼりとかさ唱歌的なものをさ、
はいはい、
ばかり歌うのかと思えば結構ね自作するんですよ。
ほう、すごい。
しかもね、どっちかっていうとね、あれなんですよね、こう、なんかこう、短いフレーズを繰り返すような、なんかクラブミュージックみたいな感じの曲を、よくね、自作してるんですよね。
すごいな、CM ソングとかね、作りそうですね。う
ん、なんかだから、その CM とかで印象的なフレーズがあるんじゃない、あるらしくて、
はいはいはい、
あのよくあのお支払いはって言ったらカードでっていう、
はいはいはい、
あのそのカードでっていうのがすごく彼女にとっては新鮮だったらしく、カードでカードでカードでとかなんかずっとそれ歌ってるっていう
ワンフレーズがすごい気になる、
ね、ワンフレーズが気になるのでそれをすごくループするんですよね、うん、それとかなんかこの間避難訓練をやったらしくて、こうその放送で地震ですっていう、そしたら素早くなんていうの、何かの下に隠れましょうとかみんなでこう外へ出ましょうっていうあれがあったらしくて、その地震ですっていう言葉がものすごいその引っかかったらしく、地震です地震です地震ですとか、ね、もうクラブミュージックっぽいな、ループという概念だなこれは。
まあ、お子さんはまあ結構そういうだ CM ソングとかもそうですけど、そういう短いワンフレーズ本当にハマってね、
ハマるんだ
ね、あの電車の中でも合唱する人とかいますから ね、
ね、
うん、ね、気になるんでしょうね、ああいうのはね、
気になるんでしょうね、
すごいな、
うん、だいぶ面白くなってまいりましたよ、う
ん、そっち方面のなんかシンガーソングライター的な、なんかね、
ねえサンプラーとかあげたらどうなるんだろうな。
いいんじゃないですかね。
なんかね、
自分の声をね、
自分の声をこうサンプリングして、う
ん、ねえ、結構面白いですよね。
ねえ、
でも あれあるんちゃいます、あの iPhone のアプリでそういうので、
ね、まあなんかあると思うんですよね。
ねえ、
うん、
あるのね。
iPhone 好きね。
まあ、触るんですか、
触りたがりというかね、あの、なんかシュッシュってやるのが好きなのと、あと、写真を見るのが好きなんですよ、ね。撮って、先、撮ってとか言われて。カシャカシャ撮った後、見してとか、自分を見て、なんかこう、ほう、みたいな。ああ、自分好きね、あんたね、と思いなが
ら。
世話好きで自分好きっていう段これはなんかめんどくさい子に育つのではないかなという半分、楽しみ半分ちょっと頭痛い感じなんですけども
、いやなかなかな、まあ、そうな片鱗がね、
本当にまあもうここまで来たら面白い子に育っていただければと思うんですけれども、こんばんは、マノリラジオです。私はマノリンです。そしてお相手はいつもの。
はい、
京田です。東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマノリラジオでございますけれども、まあちょっと声をこう聞いていただければわかるんですけど、京田さんが風邪気味でですね、珍しいですね。私がしょっちゅう風邪をひいてる感じがするマノリラジオでございますけれども、京田さんがね、風邪ひくって珍しいようなね。
ねえ、結構今も、体がボロボロですね。
まあね。
ようやくさっき体起こせたぐらいに、回復ちょっとしたぐらいで。
なんかね。
まあもう冷えピタシートを貼って。
熱出てんの？
え？
熱出てんの？
熱はね、若干あるっぽいですね。
ああ、もうやめようよ。今日の収録終わろうよ。
ようやくさっき、そうめんぐらいは食べられるぐらい
が。 か。まあ、久しぶりにがっちりと弾いてしまった感じだよね。
そうですね。本当に久しぶりですね。まあ、もうしゃあないですけどね。
ね。
うん、それもこれも、なんかね、遊びすぎたせいですけどね。
本当にね、今週もさ、なんか、平日に東京に来てるっていうね。
そうだ、今日がなんか土曜って感じが全然しなくて、なんか。
ね、そうなんだよね。まあ、木曜日にベビーメタルの、黒みさというやつですか。まあ、
はいはいはい。
ファンクラブ限定の、オーイースト店のライブがありまして。まあ、あれですわな、ゲネプロですわな、この。
まあそうですよね。ここ最近はそういうファンクラブのまあザ・ワンのね、限定で、まあワールドツアー行く前には、なんかこう、オーイストでまずやってからみたいなのがちょっとこうね、去年ぐらいから恒例みたいな感じにはね。
なってます
ね。で、まあ戻ってきたらまたオーイストでみたいなとかね。
うん。
うん、
まあまあ非常に、まあファンとしてはありがたいというかね、あのベビーメタルをそんなちっちゃい会場で見られる。
そうですね。まあだから俺もね、ずっともう国内では見ないとか言ってきてはいましたけど、まあ要は国内で見ないっていうのは、まあ要はその、もう最近はね、その武道館やら、それこそ
幕張
やら、埼玉スーパーアリーナとか、あとは幕張だとか、
うん、
もうそういうことになってきたじゃないですか。
はい。
ああいうところでも見るというか、その、ああいうところで聞く、ね、神バンドのサウンドはもうなんか全然よくわかんないなと、感じがあるので、まあもう見ないみたいなことを言ってたようなところがあって、まあだから、そういう意味ではその、オーイストみたいな、ああいうライブハウス規模でね、こう、きちんと聞けるっていうんだったら、それはもう行きたいと、
うん、
ふうに思って。で、まあもう、今はもうね、会員数どんだけか分かんないですけども、なかなか当たんないですからね。
ね。
普通のファンクラブ選考の、ね、幕張やらないでもなかなか落ちたりする時期になりつつありますからね。
うん、
だからまあそんなところで、その今回のそのオーイーストの規模で、そういう、ね、ライブをこう、当選したっていうのは結構びっくりはしたんですけどね。
うん、まあ、
もう全然外れるもんやと思ってたんでね。
ね。よく当たったよね。
むしろなんか、ね、白塗りとかめんどくさいから忘れてくれた方がいいやぐらいに思ってましたけど、こういう時に当たるんだみたいなね。
ね。持ってるよね。
いやいやいや、もう、いやもう大変でしたよ。
そう。
もうね、大変っすよ。
白塗りね。
事前準備に。どんだけ金かかったかっつう話ですけど。ライブ見に行くだけですよ。
ライブ見に行くだけなのにね。
なんで俺こんな小道具用意してんねんみたいな。
偉いよね。
もう、もうね、本当にめんどくさい。
何それはあれですか、大阪の三好に行ったわけですか。
結構ね、いろいろ、だから、みんなどこでね、白塗りやったのか、謎なんですけどね、まあ、おのおのね、そういう、から、ん?もうライブハウス前でやってる人とかもね、
あ、はいはい。
いたみたいですけれど、
うん。
うん、結構だから、そうですね、俺はホテルで借りてやったんですけどね、
うん。
うん、
すごいよね。なんか写真が出てましたけれども、いろいろとね、ツイッターとかで、うん、白塗りの人多くてみたいな。
うん。
ね。いやそれ、まあ、あれですよ、それ、白塗りのあれを買って。
そうそう。
動乱を。
三好じゃなくて、三好っていうね。
三好ってんだ、あれ。
そうそう、そう、三好っていうところの、面白いのが、その、ベビーメタルがね、その今回その白塗りが一つのこうドレスコードであると、
はいはい、
まあ、いう情報がね、あって、で、それに対してその、三好のツイッターのアカウントがね、
うん、
そうそうそうあるんですけれど、
ね、
白塗りにはうちにお任せくださいみたいなツイートがあって
ね。ね、そう。
すごいなと思って。 まあ、確かにこう、そういう舞台系のメイクとかね、そういう白塗りの、そういうドーランダー化粧台っていうところは、もうすごく定番のね、メーカーさんらしくて。
うん、そうなんですよね。
うん。で、まあそこが一番いいっていうのは、なんかこう、V 系のメイクしてる人でも評判が、よろしくて、いろいろ調べると。
おぉ。
で、まあ、東京のね、会社ですけれども、扱ってるのが大阪にもあって、
うん。
うん。で、まあ、そこで行って、まあ、なんとかこう、買ってみて、
うん。
またね、お高いんですよね、ちょっとね。
そうですよ。まあ、いいものらしくてね、舞台やってるとか、人とか、やっぱりもうみんな使ってるみたいな感じありますよね。
まあ、なんだかんだでね、4000円。5000円は言ってないけど、4000円ぐらいはなんか金出したような気がするな。
なんか水凶な趣味ですよな。
だからね、白塗りのそういうベースになるものと、うん、あと、まあ白くするだけじゃね。
まあね。
あれなんでね。やっぱなんか書かないとダメじゃないですか。
う
ん、
まあね。
黒く塗るようなものとか、
そういうもの。
アイライン的な、こう、ものすごくね、描かないとダメだし、と思って、で、そういうのも用意しつつ、ね、で、あとはもう、だから分からんから聞いたんです。何を揃えたらいいかっていう、だから、もう言われるがままに買ったんですけどね。
ああ、はいはい。
ど素人なんで何を揃えたらいいかっていうのは全く分かんないじゃないですか。
ね。
だからこれとこれは、あった方がいいですよ、みたいなことで。
うん、
で、まあ、言われるがままに、だから、あと、粉おしろいは絶対いりますよ、みたいな。うん、粉おしろいって何ですか、と。要は、その、まあ、白く塗るじゃないですか。
はいはい、
で塗ったままだったら、その、やっぱベタベタするんですよね。
ああ、なるほど。
ベタつくと、で服にもやっぱりついてしまうっていう。
うん。
うん、でそれつかへんようにするためにそういう粉をこうめっちゃ振っていくと、
はい、
そうすることによってそのあと何そのまあ、つかなくなると、
うん、
まあ、その後にまたこう上から重ねて白くこう塗って、うん、でまた粉を白いよみたいなそういう何回もそうすることで、はいはい、こうすごくこう綺麗にきちんと真っ白になっていくみたいな。
なるほどね。
うん、ああ、なるほど、なるほど、そういうことですかと。
あ、
言われるがままに買って。でもね、確かにそれ言われるがままに買って、ちゃんとその言われるがままに、その通りにやったら、
うん、
もうライブ中、だいぶはしゃいでたんですけど、はい、で、みんなやっぱり、もうメイク、だだ落ちなんですよ、終わった後。もうなんか、げっそり落ちて、なんかグレーみたいな顔になってる人が多くて、白とかじゃなくて、もなんか色が混じっちゃって。
はいはいはい。
そうじゃなくて、俺はもう全然落ちなかったですね。原型とどめてましたね。
さすが。
すごいなと思って。ああ、三ツ吉押せるなって。
ああ、やっぱりね。いや、そこをもう本当に調子にそれで、やっぱり超その、あれですよ、いいというか、もう、その舞台系、その歌舞伎とかそういうようなところでも使われてる、
うん、
ものだっていうことでね。
うん、うん。ええと思って、ちゃんと、ああ言われた通りやってよかったんだよなと思って、
ね、さすがプロの言うことは聞いといた方がいいですな。
ねえ、
またまあそれツイッターに上げててね、与田さんがね、まあ上げようかななんて言ってたんで上げちゃえ上げちゃえなんつってたんだけど本当に上げちゃったっていうね。
ねえ、
うん、
まあ、私もインターネットかれこれやって長いですけれど。
うん。
長いですけれど。で、己の顔を晒すことだけは、かたくなに下げてきましたけれど。
本当にね。
ついに。ね、かたくなに下げてきて、ね、あれだったんですが、まあまあ、せっかくね、こういうような機会というか、まあ、こんなメイク自体はもう初めてですからね。
ね
え。こんな水凶ななんか、もうね、真っ白にとか。こういうことをする性格じゃ全くないですけどね。
ねえ。いやいやいや。それですよ。与田さんがここまでするってね。
私をご存知の方からすると。
びっくりですよね。こんなにね、ノリのいい人じゃないですよ、与田さんって。 本当にパフュームのライブじゃ微動だにしませんからね、この人。どうすんのさ、みたいな感じですからね。
ねえ。
それがなんかですね、もう、大変ですよ。本当に。
いや、俺もよう頑張ったなと思って。
ねえ、よう頑張ったね、本当に。相変わらず、なんて言うんだろう。うん、凝り始めたら止まらないよね、与田さんのね、このね。
まあ、だからあれも、あれなんですよ、その、やるんだったらやる。やらへんでやったらやらへん。だからどっちかですよ。
ね
え。ええ、もう笑いでも何でもそうですけど。中途半端が一番もんないわけですからね。
なるほどね。
だから思いやらへんでやったら俺も最初から行かないですから。
偉い。
行くんやったらじゃあもうやれと。いうことですよ。
偉いわ。俺なんか、薄いファンだわ。本当にね、与田さんを見てると俺薄いなって思うね。本当に。そんな風を押してよ風を押して
風気味だったんですけど ね、
風
気味で行ってでやっぱ見てるねライブ見てる間はもう全然すごくハイテンションになるんで、
はい、
なかったんですけどまあいずれねもう遊び終わったらもう急に体にガタが来ましたからね
反動がね、
反動がすごいと思ってやっぱ風の時はおとなしくした方がいいやと思って
そうだよね。すごいな、すごいな。それでまあツイッターで書かれてますけども、JK 二人組に写真撮ってもらってもいいですかみたいなね。
ね、これね、すごいですよ。
すごいね。
まあ俺だけじゃなくて何人か撮ってたみたいですけど。
はいはいはいはいはい。
だからどっか SNS に上げられてんじゃないかと思って今ビクビクしてるんですけどね。
怖いわな。
何こいつ受けるみたいに言ったらどうしようと思って
頭おかしい頭おかしいやつ1みたいな渋谷で変なことしてるみたいないいですねでもねいいじゃないですかそんなお守りとかになってるかもしれない魔除けとかに今
いやこれはでもなあれでやっぱメイク自体は初めてなんで、うん、その、なんだかんだで、まあ近くのあのカプセルホテル撮ってたんですけれど、
はいはいはい。
で、まあそこで、まあメイクを施し行ったんですけど、
はい、
なんだかんだで1時間ぐらいかかってますよ、これ。
それ結構ね、ちゃんと本当に、あれですね、目元と口元をね、こう黒にしてね。
そう。だからね、まあ、俺が言われる言うことじゃないですけど、みんなね、結構その顔だけを白くしてる人多くてね。
はいはいはい。
俺なんかも写真見たからです、ちゃんと耳と首元、全体やりましたからね。
ね、本当に。すごいですね。完璧ですね、この
人、ね。偉いな、俺って思って。
偉、うん、い。偉い偉い。
これ耳もや、耳やるかどうかすごい迷いましたけど、後で落とすの大変やなと思って耳は何だかとか。
確かに。まあ、でもまあね、しょうがないです
よ、ね。顔だけ白いっていうのもなんか気持ち悪いなと思って。
ね、急に肌色が出てくる
って、
ね。
そうそうそう。それがすごく嫌やったんで、どうせやるんやったらと思って、もう首、ね、首からもう、
はいはいはい、
もう胸元までやってみたいな。
ああ、なるほど。
そこまでやるってんで、そこまでこう粉を白いパンパン叩いて、で、またもう一回塗って、みたいなことやってたんで。もう役者かと思って。
役者ですよ。本当に、歌舞伎の舞台裏の状況ですよね。
そうそうそう。パンパンパンパンパン顔叩いて。
顔叩いてね。これでズラ被ればいい、もう出来上がりじゃないですか、みたいな感じですよね。いやー、やったね。やりきったね。もう、本当に。
黒く描くのもなんかね、だからもう自分、だから、自分に、こう、ペンみたいなやつとかで、こう、線をこう、まず、縁取ってとかいうことすらしたことがないから、もう、なんかもう、感覚がわかんないですよね。
う
ん、
まあ別に。
どこをどう、みたいなっていうようなのが。
ね。
もうすっごい難しかったですね。
まあ、
自分の顔をキャンバスにして、こう、描くっていうこと自体がもうね。
ね。
初めてだもんでね。
まあ毎日、ね。
まあ、初めてなりには、まあきちっと、まあ、 かけた方なのかなとかね。
いや、よくやったですよ、これは。これ別に誰かにやってもらったってわけでもないんだよね。
ないですね。なんかもう、ボーイスの前で見てたら、なんかお互いやり合ってる人がいて。
ああ、なるほどね、
はい。なんか頼めよかったなと思いますけどね。
まあね。まあいろいろとあれですよ。だから、やっぱツイッターとかにその写真を上げてる人いましたけれどもね。まあ写真上げてる人は大抵やっぱり頑張った人なので。まあただ白くしただけではなくて、やっぱりちゃんとこういろいろペイントしてね。
まあね、なかなかね、白くする、白くしても、白くしただけだと本当に気持ち悪いですからね。眉毛も潰して単純に顔面真っ白いと本当なんかもうスケキヨみたいな
ね。本当ね。
スケキヨになるだけだよね。
確かに真っ白。
だからなんか書かないとってね、やっぱ思いますよね。
なるほど。真っ白だけは確かにきつかったですね。きついというか、うんうん、変だよね、ちょっとね。
うん。
だから、まあ。
ねえ、まあ、だからそんなんで。初めてね。自撮り自体もこれ初めてですからね。
ああ、
そうね。自撮りということですね。
自撮り。ほんとね。
何から何まで初めて尽くしですよ。自撮りって難しいっすね。
自撮りは難しい。
角度がなんか、
角度がね、
定まんなくて、うん。女の人とか、要は、ね、一瞬でやるなと思って。
あれはもう、もうなんか、あるんでしょうね。この位置みたいな。
ねえ。
この上から上斜めみたいなさ。
ねえ。
ねえ。
いや、本当に。まあでもここの化粧品関係はなかなか良かったですね。
どうですか。
良かったけれど、まあ次使う機会ないがないのかなと思うと、なんかこれはどうすりゃいいのかなとかね。
まあ次やっぱり渡航してですね、まあ使うべきじゃないかなと思うんですけどね。ただあの税関とかで止められてね、これなんだとか聞かれると辛いですけれどもね。
これね、なんか、写真じゃね、あんま目立ってないですけどね。目の周りとか結構ね、金のラメとかめっちゃ入れてるんですけどね。
そうなのこれ。
なんか足したくなってね。
ああまた凝り始めると止まらんね。
なんかね、なんか足したいとか思って。写真じゃわかりづらいですけど、すっごい金のラメがめっちゃ入ってるんですけどね、目の周り。確かに目立たないですよ。白に金ってなかなかね。
なかなかね。
あ、目立たないやと思って。
なるほど。
まあだから、いろいろまあ勉強にはね、なりましたね。その、アイライナーってものはこう使うんだとかね。
うん。
なんか、だから女性ってだから、これを毎日やってんだと思うとね。
すごいよね。
俺白塗りを毎日やってるわけじゃないですけど、うん、その、化粧のその工程として。うん、だからその、まあ、あの、アイライナーだ、なんだってこうあるじゃないですか。うん、で、こう、パフをこうね、使ってどうこうって、やっぱファンデーションをこうどうこうやるわけじゃないですか。
はいはい。
こんなこと、こんなクソめんどくさいこと毎日やってんのかと思うとね、ちょっとなんか、すごい尊敬しますよね。
ね。毎日が創作活動ですよね。
う
ん、
ね、そういうことですよね。うん、
もう、たまにっていうわけじゃないけど、
だって、まぶたのところに、その、そういうアイライナーで墨を入れるってことは、もう怖くて。
あれは。
絵の中に入るんじゃないかと思って、ね、もう、ドキドキしながら描いてましたけどね。う
ん、俺は、あの、コンタクトさえ入れたことがないので。
あ、俺もないっす。
だから本当に目の周りとか怖いけどね。
もう怖くてね。
ね。だけどさ、一回、まあ、なんか過去にさ、なんか女の子が、その会社に、なんかまあ前夜急が飲みすぎて、遅刻ギリギリできて、ちょっと、あの、完全にすっぴんできて。
はいはい。
そのすっぴんの顔が一瞬誰お前と思ったぐらい。ちょっとすいません、書いてきますから、ちょっと待ってくださいとか言われて、書いてくるってなんだと思った。そしてしばらくトイレに消えて、いつもの顔で出てきた時びっくりしたけどね。うわ、すげえ。
書くっていうのが、あ、本当に書くってことなんだなと思
いました、ね。書くんだね。書いてるんですよね、あれ、ね。
書くんですよね。
うん。キャンバスですよ、自分の顔は。
そう、うん。本当にだって、色鉛筆で描いてるわけですよ。
そう。色鉛筆で描いてる。だから、本当にね、変な話。本当に、それを極限にした、そのデフォルメしたのがこの与田さんですよ。本当に。
そうですよ。俺もだから、そのアイライナーのペンシルを今使って、で、縁取って、で、中にそういう黒の、そういう、なんでしょう、こう、アイライナーのそういうリキッドかみたいなんでこう塗って、でまず縁取らないと用しないんだよねこれ。
うん、
うん、
そうそう。でまあなんかまたその縁取りもどうとかするとこうよりこう彫りが深く見えるとかね、うん、そういうのがテクがおそらくあるんだと思うんですけれども、
うん、
まあね、まあね、すごい
いやーね、すごい面白い。ちょっとね、でも、なんか、うん。やって、まあ、面白くはありますよ。なんか。うん、
なんか、まあ、ここまでやると面白いよね、そりゃ。
なんかね、へーって思いながら。こういう気持ちになるんだ、みたいなね。ちょっとなんか、変な扉がね、開きそうな。
まさかね、与田さんがね、そっちの扉を開けてしまったのか、ね。止めないけどね。うん、それはそれで楽しいんだけどね。
まあまあ、悪くはないよな、みたいなね。
もう、隣でニヤニヤしながら。そうっすか。ライブ自体はどうでした？
ライブはね、まあ、今回はそんで白塗りでね、まあ、黒ミサということで、その男限定ですよ、要は。
はいはいはい。
本当にもう、おっさんばっかりでね。
ね。
すんごいな、むさ苦しい感じありましたけど。
ああ。
ただでもね、なんか、前ほどね、前もこういう、だから限定ライブありましたけど、前ほどぎゅうぎゅうに詰めてる感じじゃなかったですね。
ああ、なるほどね。
うん、だいぶ割と後ろの方の番号やったんですけど、
はいはい、
で、まあ、始まる直前にまあ入って、
うん、
まあ、後ろの方でまあ見ようかな、見なあかんのかなとか思いつつ、
うん、
でも前の方行ったらなんとなく空いてたんで、
はい、
なんか行けるかなと思って、で、割とこう、スルスルと行ったら、
うん、
まあ、あれよあれよと、こう、割と2列目ぐらいまで行きましたね。
へ、すごい、ね。
2列目の右端ぐらいまで行って。
はいはい。
うん、だ結構その余裕というか、まあ、動けなくはないみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、ここ最近のね、ちょっと詰めすぎ状態は、あれはちょっと本当怪我の元になりますからね。
そうですね。
さすがにちょっと控えたか。
うん、今までは結構ね、まあ、こういう限定ライブというか、まあその、ね、海外にワールドツアーに行ってきた時の、その、なんでしょう、その、報告映像みたいな。
うんうん、
なんかこう、ライブ始まる前の20分ぐらいかけてわーって流したりだとか、そういうのがありましたけど、今回はもう全然ね、そういうんじゃなくて、本当にこう、白塗りのね、祭りということで、コバメタルとあと、紙芝居してる時のその女性のナレーションの人いるじゃないですか。
うんうん
うん、あの人と、客とでこう、本当にこう、リアルタイムでやり取りするみたいな。そういうなんか割と今まで多分そういうのなかったと思うんですけど。
なかったですよね。へ
え、うん。ちょっとそういう、その辺の思考が面白かったですね。事前に多分ダナさん来てたんだと思うんですけど、記録の神という役柄で。
はいはいはい。
で、その、オーイストの時に並んでるその白塗りの人たちをこう、まあ、ダナさんがこういろいろこう、選別してというのか気に入った人をこう写真をこう撮っていて、
はいはい、
でその撮った写真を、会場でこうモニターでこう発表していくっていう、
へ、
そ それ一人ずつこう何人ぐらいかな、4、5人ぐらい上げてて。
はいはい。
うん、で、会場で大写しになって。
うん。
で、メタルネームを言わされて。
へ
ぇ、メタル歴を言わされてとか。
その写った人の？
そうそうそう。
へぇ、
そういうのが、こう、リアルタイムでやってましたね。コバメタルに質問されるみたいな。
コバメタルの声って、多少変わってるわけ？ボイスチェンジ。
そうそう、あれですよ。
いつもやってる。
そうそう、低いね。
はいはい。
うん、そういうので、こう、一人一人、こう、紹介というか、こう、取り上げて、紹介していくみたいなね。
はい、はい。はい、
まあ、催し物みたいなことやってましたね。
へ
え。まあ、あくまで、こう、記録の神が撮った、写真なんで、だから、撮ってほしいって、こう、ね、言いに行ってもなんか断られる人多かったらしいですけどね。
ああ、そう。
あくまで記録の神が気に入った人誰が撮られるみたいな、
ね。なるほどね。へえ。
で、その後に、こう、一人、こう、真っ白の、こう、何も、こう、黒く何も、こう、墨を入れてない、真っ白の、こう、顔の写真の、顔、真っ白の、こう、顔をした人が、写真で大写しになって、
はいはい、
で、T シャツに、こう、A って書いてあるんですよね。
は
い、で、その T シャツの後ろに、こう、KIBA って、こう、書いて、牙って書いてるわけです。
はいはい、
で、これが、こう、英騎馬からの潜入者だと。
ああ、なるほど。
まあ、そういう、こう、まあ、一つのこう演出ですけれど、
はいはいはい、
ここ、紛れてるやつがいると。
あ、はいはい、
これをこう、捕まえて、
うん、
洗礼しなければみたいな、そういう儀式を。で、それをこう、骨の人たちが二人組が、うん、会場をこう練り歩いて、そいつを引っ立てて。
うん、
で、大磯の一番上手のその、上手ではその右側、その、うん、なんかこう、シャッターみたいなのあるじゃないですか。
あ、はいはい。
シャッターのところで、こう一つそういうモニターを設置して、で、こう、骨の人が二人立っててみたいな。うん、そこでそういう、なんか余興みたいなのやってたんですけれど。
へ
ー。まあそこにその、引っ立てられて。で、ベースの神がこう召喚されて。
お坊さんが。
そうそう、召喚されて。で、その、英騎馬からの潜入者に対して、その真っ白の顔のところに、その、ベースの神が、ペンで、いじめ、ダメって書いて。で、まあ、で、まあ、儀式完了と。
ああ
っていう茶番をやってました。
へえ。それは何？ライブが始まる、いわゆる7時開始、開演じゃないですか。
そうです。で30分ぐらいかけてそんなことやってるんですよ。
へえ、そうな。
へえ。そこ削れよとか思いましたけどね。
それでそんなことをやって、まあ、7時半ぐらいから、じゃーん、スタート。そうです
よ。30分かけて、そういう、何、その、白塗りのメンツ紹介だとか、
はいはい、
そういう洗礼の儀式みたいなんとか、
へ
ぇ、うん、まあ、バカバカしくでもよかったですけどね。
うん、
こういうバカバカしさのね、まあ、かつてのベビーメタル、こういうバカバカしいノリがあったなとか思いながらね。
そうね、そうね。うん、
っていうのが30分あって、ようやくライブでしたね。
へぇすごいな。
本来だったら、こうね、7時半からだったら、もうね、8時までとかでも30分ぐらいしかないわけですけれど、
ね、
もうね、高校生になられたんで、一応だから8時半ぐらいまでやってたんかな。だからまあ、正味、まあ1時間ですけれど。
なるほど。
うん、
まあ、基本セットリストはまあ、あれですね。結構、赤と黒では変えてる。来たみたいですけれど、
ね、
うん、これもなかなか上がる感じかな。まあただドキモトがないのね。
ああ、そうですね。
うん。でもまあなんかこうやるべきものは大体やったっていう感じね。新曲やってんだよな。あのアワーはいつね、どうすんだろうな。あの海外版でも。アワーは入ってなかった
か、ね。なんかあの曲はなんかあんまシングル向きな感じもしないですけどね。
まあね。
うん。 ロード・オブ・レジスタンスもまあ、どうだろう。新曲、まあ新曲は新曲ですけどね。
まあね。
うん、まあシングル、
結構。
シングルっていうのがなんかもうベビーメダルでなんか向いてる感じがなさそうな感じがするんですけどね。
そうよな。ギミチョコも全然シングル向きじゃないからね。うん、まああれはあれで、こう、なんか結果としてすごい、そのまあ YouTube とかでバーッと上がってさ、ベビーメタルを認知させるのには貢献したけれども、あの曲も別にシングル曲じゃないもんな。
なんかね、シングル、ね、そうなんですよね。
まあなんか、あの、あわあわはキャッチーな曲ではあるんですけれどもね、うんうん、かといって、うん、確かにな。
まあ出すんだったらなんかミニアルバムみたいなの出すかもわかんないですけどね。
ねえ。
うん。
まあ一応海外のね、流通が決まって、うん、もう一枚ぐらいは出すことは多分確実なんでしょうけれども。うん。うん、この一曲目のロード・オブ・レジスタンスっていうのはまた新しいあれですね。なんかこう、パターンとして出てきそうな気がするけどね。
うん、
で、アンコールの頭に出す。
そうですね。
ね。
ロード・オブ・レジスタンスはでもあれですね。なんかこう、改めて聞いてみても、あんまピンとこないですね。正直。初めてこうじっくり現場でこう聞きましたけれど、あんまよくわかんねえな、すごい思いながら。まあでも一応こう、ウォーウォーウォー。
そうそうそうそう。ね、やっぱ、あれ、あれですよ。ウォーウォーの曲なんですよ。
うん、
あれ、ウォーウォー。
あれが言いたいが
ため。そうそう、あれが言いたいがためにあるような曲ですよ。あれは。まあ俺はもうそれができればいいですよ。もう。泣きながら。
まあね、やっぱライブハウス規模で、まあ、わーわー言うぐらいなら、まあいいのかなとか言うね。
うん。まあね、そうなんだよね。幕張とかでかいとこでやると、なんかこう、めちゃくちゃずれてめちゃくちゃなことになるのはね。
しらける感じはする。
しらける感じはするんですけどもね。でもまあ、あれですよ。俺、埼玉スーパーアリーナでやりましたけど、やっぱそれはいいものでしたよ。これはいいものだなみたいな。全体主義いいなとか思っちゃいましたよ、正直。
俺、やっぱベビーメダルで一番好きなのは、神バンドのこう、ソロパートをこうやっていくじゃないですか。
はいはい。
ね、ギターが出て、ベースが出て、ドラムが出てっていうね、うん、それぞれこう、ソロをこう、披露していって、うん。で、その流れでこう、キャッチビーフーキャン流れるじゃないですか。
はいはい
はいはい、やっぱ、あれが一番好きなんですよ、
ね。ああ、そこはかっこいいよね。いいよね。
二つのあの、構成がすごく、毎回、好きですね。
うん。今回あれね、ギターのもう一人は藤岡美希弘だったんですね。
そうですね。
あの人うまいからね、テクニシャンだからかっこいいんだよね。俺、ソニスフィアの音源が一番やっぱりベビーメタルで好きかもしれない。うん、藤岡ギターって本当に俺好きなんだよな。なかなか羨ましい。
ずっと笑ってましたよ。あの人一番笑ってるでしょ。
あの人そうそう、ずっと笑ってるよ、ね。
基本なんか一番こう、器ああいうね、コアムデラメイクでね、みんなしてるのに、こう、あの人だけなんか終始笑ってるっていうかね。うん、
まあもともとはなんかどっちかっていうとそっちの人じゃないよね。あの人は。メタルの人じゃないよね、もう。
なんか素の表情出ちゃってるよねっていう。あんまりこうメイクでこう隠しきれてない人の良さが出てる
ね。まあ全然それでいいんですけれどもね。
全然いいですけどね。面白いなと思って。
あの人がね、うまいんだよな本当に。ガチャガチャしないんだよな。
ああ、そうですね。ガチャガチャしないですね。
なんか、どんなフレーズでもスッキリ弾きこなしちゃうからさ、なんか、驚くほどソリッドに聞こえるんだよね。
なんかこう、変に手数で増やしてこうガチャガチャしないっていうのありますよね、う
ん、まあだから それこがね、なんかメタルの人とかどっちかというと手数というかなんかそういうのをさ、こう煽りみたいな感じで エモーショナルに振るんだけど、割とね、あの人は淡々と難しいフレーズをきちんと弾き続けるみ
たい
な。
そういう意味では神バンドの人だし、でも結構そうですよね。だきちんと弾くっていうところもありますよ、ね。
もう
楽曲に沿ってって。だから楽曲を、あの、変にアレンジしないっていうのは、毎回きちんとしてるっていうのは聞いてると思いますよね。
だから大村さんとかも、ものすごいきちんと弾くからね。
まあ、それぞれにプレイヤーで変な自己主張が出て、ここでこうアピールするんだみたいなことを楽曲ごとでこうね、まあ、やってきがちな人もいるんでしょうけど、神バンドに関しては、ことベビーメタルの曲に関しては、まずそれしないですもんね、みんな。ね、
そう。
そこが偉いよなっていうのが、いつも感心するところなんですけどね。
そうなんだね。だまあ、せいぜいが、あの、本当にその、
そういう意味
では神パートのソロのね、ところで。
そういう意味では、どこのあれを聞いても、まあ、ほぼ同じに聞こえるみたいなところがあるんですけど、そうそうけど、ね、でも、それがでもすごくいいなと思うんですけどね。
そうそう
、うん。そうやってきちんと固定してるというのか。
ね。
うん。
だから、なんかそのクオリティが安定してるからこそなんですよね。
うん。
だから、まあ。
それは思いますね。
うん、本当に。あの、ああいうスタイルであってもさ、うん、どこでも一定の評価は常にあるっていう。うんとこじゃないかなと思いますけどね。
ねえ、だから本当に俺もそのね、何回も言ってますけど、別にそういうメタルって得意なジャンルじゃないし、
うん、
うん、そんなに、だからベビーメタルきっかけでじゃあなんか他のメタル聞いてるかって言われると別にそうでもないし、
うん、
全然そういうわけじゃないんですけど、やっぱりあの人たちのバンド演奏がすごく好きだなっていうのがあって、
うん、
いうのでまあ見に行ってるっていうのは非常に大きいところなんでね。
ねえ。
うん。
いいですよね、本当にね。
うん。
いや。まあなんか、なんだかんだ言ってもいろいろそういうのはあるんですけど、やっぱ行くといいよね。
そうですね。
いいライブが、あるよね。
まあ前回のね、その限定ライブがトヨスピットであったじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、だから非常にこう、まあ、時間を非常に押した、ね、押したっていうのもありましたけど、その、いじめたの絶対がね、カットされたっていうね、うん。
衝撃の展開がね。
今までのライブでこう、なかなか考えられなかったっていうね。
うん、
だそういう非常にこう、消化不良感がね、ありましたけれど、そういう意味ではもう、シンデレラタイムっていうものをこうね、こう、解き放たれたわけなんでね。
うん、
まあ、じっくり。とこうセットリストにもこう余裕もね、あの出てくるでしょうし、
ね、
だから前回はね、そういう意味でその非常にトヨスピットではこう、まあ、これが最初で最後だという勢いでね、俺はまあ弾けるつもりではいたんですけど、
うん、
いじめダメ絶対はなかったんで、
はい、
飛び込めなかったんですけれど今回初めてですよ、そのサークルモッシュにこう、
うん、
わーっと、
うん、
まあ、あのね、多い人なんで、そんなでかくはね、
はいはい、
あの丸は作れなかったですけれど、作れはしなかったですけれども、まあ、その、ね、あの可能なら可能な限り、みんなこう広がって、で、ね、あーって言った瞬間に、わーっていうね、
うん、
全然痛くなかったですけどね、全然痛くなかった。こんな感じなんだって、優しい。
優しい。優しい。
もっとなんかすごい、肩と肩がぶつかり合って、もうなんかすごいダメージ受けるのかなと思ったら、もうなんかふわってこう。
優しい。
すごいなと思って。
まあ、それあれですよ。やっぱりファンクラブだからじゃない。なんかもうちょっと一般の方は、埼玉とかもうちょっとなんかガツガツやってたような感じしたけどね。だからなんかこう、なんていうの、暴れるのが好きな人みたいなのが来るともうちょっと変わってくるかもしれない。
ああ、まあね。
まあさすがにファンクラブ入ってるような人はもう趣旨をよく理解してるから。
まあね、そんなんでわーってぐるぐるぐるぐる回ったりとか。
うん。
そう、結構ね、まあはしゃいではきましたよ、なんか本当に。
偉い。
だからなんか、まあ、ほんと風邪ひいてたんでね、それで、いじめダメ絶対で、わーってやってた時がもう、なんか体力の限界でしたね。そこで、あ、もうダメだと思って、ちょ っとなんかクラックラ来て、本当に2年目ぐらいとかで見えてたんですけどね、もういつでもこういじめダメ絶対が終わったらもうすぐに水を取りに行けるようにと思って、橋の方、一番後ろの橋の方まで移動して、ちょっと座りながら、肩で息しながら、いじめダメ絶対の後半聞いてましたね完全にクロッキリだって。
なんとか、なんとか最後まで、なんとか、つなぎ切ったみたい。乗り切ったみたい。
ちょっとね、立ちくらみがすごかったんですよ。暴れすぎてなんか、やばいやばいと思って、ここでなんか倒れたらまずいわと思って。
偉いね。頑張った。頑張りましたね。
頑張りましたね。ほんと酸欠寸前みたいなね。
偉いわ。
本当に、こんなんかも、最後その、T シャツもなんか絞ったら汗がぼったぼた落ちるぐらいにすごい、こう、まあいい汗かいたなとは思うんですけれどもね。
はいはいはい。ねえ。
まあ。いや、まあまあ、ちょっとね、まともな体力の時に行きたかったです
ね。ほんまね。まあ、けど、いやー、お疲れ様でした。いつ、もう、まあ、いつ聞いても楽しい与田さんのライブ話でございますけれど。
まあ、今回はまあ、そのね、このゲネプロっていうのもあって、まあ、別に新曲もね、あるわけでもないし、う
ん、ね。
まあ、本当に、こう、いつも通りの、いつも通りのその質の高いライブをこう、見られましたねっていうところではありましたけれど、
うん
うん、まあでもね、スーさんはちょっと体がね、うん、また一段と引き締まってましたね。
すごいですね、仕上がってきてるって感じです、
まあ、あの年代の人はね、太ったり痩せたりいろいろありますけど、やっぱもうそろそろその辺こうきちんとコントロールがねできてるのか、うん、なんかすごく締まった印象ありましたね。精悍な表情でしたね
かっこいいですね、
うん
やっぱりね、まあ、中本さんは今年も健在と。
あといよいよ本当に慎重さっていうところがなくなってきました
ね。まあそうよね。
ねえ。
ゆいちゃんでかくなったもんね。
水野さんはね、よりでかくなったなと思いましたよ。どうすんのかなって。
だからなんかね、本当に。うん、あれなんじゃないですかね。こう、三人並ぶと左からこう、だな左が一番でかくてみたいな感じになってくるんじゃないですか。
ねえ。
いいですけどね。
ねえ、だから、もう高校生なわけじゃないですか、みんな。
はいはい。
ねえ、高校生がこう、ねだり大作戦でなんかまた意味変わってくるなと思ってね。
いいですね、勝手。
ちょっと生々しくなるのかな、みたいな。なんかね。まだ中学生とかだからまだね、あれですけれど、高校生のおねだりってちょっとなんか、複雑だなとか思いながら、ね、
買ってほしいものの金額が違ってきますからね。
ね、なんか、買ってほしいものの品目も変わってくるんじゃないかなみたいな、なんかね。
ねやった。やった。まあ、いいじゃないですか。
いやでも、あの曲はね、本当に、どうなんだろうって、いつまでやれるのかなってのはありますけどね。
まあ、今のライブで言うと、なんていうの、あの二人の2曲っていうのは外せないじゃないですか、その。
まあ、もちろんね、外せない。
コントロールとか、チェンジオブペースというか、
まあ、でも高校卒業してあれをねだり大作戦でどうなのってあれじゃないですか。
いいじゃないですか。
まあまあいいんですけどね。いいんですけれど、まああの二人だから、あの二人だったら多分いつでもいつまでもやれそうではありますけれど、
うん、
二人で、まあ二人のね気持ちとして、高校生卒業したのに、まだおねだりって言ってるっていうのは本人たち的にどう思うだろうなとかっていうのがね。っていうような葛藤が来たりするのかなとかね思ったりはしますけどね。
いや、
まあ、歌詞変わってたら怖いっすけどね。
わ
生々しい、なんかすごい、ね、欲しいものにいろんななんかブランド商品の名前が列挙されたりとかね。
いやいやいや。
嫌ですよね。
それはまた違う話になっちゃう。
本当のおねだりが、みたいなね。
ねえ。いやー、まあいいじゃないですか。だけど、その辺も含めね、どうなっていくのかという。
うん、うん。ああ、いよいよこれでね、ワールドツアーに行きはるということですね。
ね。無事に、本当に、今回も、今回はさらにね、なんか、メキシコだの、なんだの、ハードな、本当ハードなツアーになっておりますので、本当に無事に、奥が、日々を過ごしていただければ、もう、それで十分でございますよね。
まあでもしかしあれですね、今回の入場に関してはすごく、まあ今までもね、その、顔認証だなんだっていうの結構画期的なことやってきたじゃないですか。結構だからそのファンクラブ関係のライブでは、そういう本人確認っていうかすごくこう、シビアにやってきてて、はい、で、今回も、その、まあ、事前に ID を持ってこいっていうのありましたけれど、その、免許証がダメっていうの俺全然知らなくて。
しかし、免許証が公的、なんていうの、確認に使えないって逆にすごいよね。
そう。びっくりして、だから一応ね、男性限定、女性限定っていうのがあるので、で、そういう趣旨のライブだから、だから性別がわかる公的証明書じゃないとダメっていう。マジかと思って、俺もなんか免許証しかなかったんでね。でも免許証しか持ってない人多かったですよ、やっぱり。
ああ、
保険証なんだっていう。
保険証ね。
確かに免許証って性別書いてないですよね、あれね。
まあそうだよね。
ねえ。
とはいえ大抵はそれで通るじゃないね。まあ ね、白塗りしてるからあれだけども、うん、顔写真付きの身分証明書を持ってこいみたいなのが多いわけじゃないですか。
まあ顔写真でも今回白塗りだか分かんないってのありますけどね。
なんだけどさ。
そうそう、だからそんなのがあったんで、非常にだからその入場には時間かかってましたね。みんな免許証ばっかりだったんで。
はいはい。
で、免許証しか持ってない人は、まあ別に入れなかったわけじゃないんですけど、まあ俺も入りましたし、その、うん、ちょっと列を外されて、免許証しかない人はこっちに端の方に並んで、こっちの列に待機して、まあ、並んでくださいみたいなのがあって。
ほうほう。
で、まあそういう免許証しか持ってない人のその、待機列みたいな、まあ要はそこでそう、まあ、救済する列があったんですけど一応、でまあそこではその要はその免許証とそのあとまああの何ですか、入館証入館証というかそういうあれじゃないですか、うん、スマホでねあの来る、まあ、あれと提示して、ででまあ、パソコンが何台か3台ぐらいが並んでて、でそこでまあそのメタルネームを確認して、でその場で生年月日と、住所を、口頭で言ってくださいと、
う
ん、でそこで口頭で言って、でそのメタル、まあ、登録してるじゃないですか、そのメタルのザワンとして、
うん、
で住所も氏名も年齢も、まあ、そこで登録してるじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、そこで、まあ、パソコンで、その、係員の人が、その、きちんと、その、言って、口頭で言ったものと、その、きちんと合ってるかっていうのを、その、確認した上で、まあ、合ってたら、まあ、じゃあ、入ってくださいっていうような流れが、一応、救済としてあったんですよ。
はいはい。
で、まあ、そういうのがあったんだけれども、ね、俺が見ている限りではね、俺が並んでた時でもうなんか4、5人弾かれてたんですよ。バンバンバンバン弾かれてて。
はい。
あ、これじゃちょっと、すいません、中にお問いすることはできません、みたいな。何が？みたいな。
すごいね。
要は、その、おそらくですけれども、その誰かから、その、譲り受けて、
はいはいはい、
で、まあ、おそらくですけれども、まあ、その、最低限、まあ、免許証とかでももしかしたら借りてたのかもわかんないですよ。 けれども、口頭で言えっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
そこで、腰ごもってる人が結構いったんですよ。
ああ。すげえな。
はあ、と思って。
はあ。
確かにね、自分ね、知ってるね、なかなかそういう譲りで、ね、借りたようなもののその住所なんてすぐ家って言われて言えるもんじゃないじゃないですか。
言えねえよな。まあね。ね
はあ、はあ。そこで弾きますかと。
すごいね。
徹底してんなと思って。
徹底してんね。
それですごくお帰りくださいって言われてる人は、バンバン見ました。こんなに目の前で弾かれる、うん、初めて見たなと思って。大体なんだかんだでやっぱね、入っていくじゃないですか。
はいはいはい。まあ次からはね、的なことでね。
うん。いや、厳しいわと思って。
うわ
ねえ。最初ね、俺そこ、そういう特別にそういう救済措置のある列のところ、なんかついたてがしてあったんですよ。
うん。
で、俺ついたてしてあるから、変な話ね。男性限定、まあ、そういう性別限定のライブじゃないですか。
はいはいはい。
ついたてがあるから、もしかしたら俺なんかズボンでも脱がされるのかなと思って。いや別にね、男か女かみたいな、そんなの調べ、ね、後から考えて別に調べてもしゃあないなとも思いますけれど、そういう措置方面の厳しいチェックでもしてんのかなとか思って。ね、まだそのついたての向こうにすごいなんかパソコンがね、何台も置いてあったんですけれど。
はい。
うん。いや、だからね、厳しいですよ。ベビーメタルの今後のライブは。本当正直に言い聞かないと、普通に怒られるっていう。
大変だな。
で、それで、こうも言っていいのか分かんないですけど、面白かったのが、まあまあまあみんな弾かれるんですけれど、列の、なんだろうな、壁際のところに3人ぐらいなんかこう、立たされてる人いるんですよ。すごい、まあ、白塗りしてね。
はいはい。
なんか、立たされてる人いるんですよ。ずっと。
うん、
何してはんのかな、と。で、よく見たら、まあ、白塗りだから、まあ、パッとこう気づかないんですけれど、よくよく見たら、あれ、この人たちなんか、さくらの現場でよく見る人だなっていう。
あ
よく見る K さんだな。なんか、この間の貴賓席でもいたなみたいな。
あ
おそらく、まあなんか、そういうね、桜学院のこうお前さん的な父兄さんだなみたいなの方がいて、
はい
はい、がすっごいなんかうなだれて立ってんすよ。何をしたのかと。普通ダメだったらもうその場でお帰りくださいって言われてこう弾かれてね、はいはい、こうみんなこう退散させられてるわけですすぐ。ではなく、立たされてんすよ。
なんだろう。
怖えなと思って。よっぽどなんか、憶測ですよ。憶測ですけれど、すごいことしようとしてた。なんか、後ですげえお咎めでも食らわされるためにここで立たされてんのかなとかね。
マジで。
だってね、入れるんだったらとっくに入ってるでしょうし、
あ
ね、弾かれてんだったらもうとっくに弾かれていなくなって、うん、なきゃおかね、おかしいわけで、
うん、
立たされてる、立って待ってる意味がないわけなんで、もうライブもすぐ始まるんでね。
なるほどね。
はい、何してんのかなと。この不景さん。
あんま知りたくないですね。あまり知りたくない。
すごいなんか、とんでもないことしようとして、入場を試みて、すごいなんか、怒られたんじゃないかな、みたいな。ID でもなんか剥奪されるんじゃないかな、みたいなね。
ねえ。
ちょっとなんか、そういう。
わかんないですよ。超 VIP なのかもしれない。もう、貴賓席の上の上みたいな。
すごい、あの、もうね、白塗りでしたけれども、完全に沈んでる表情は見て取れましたけどね。なんか、立たされてる人って久々に見たなと思って。なかなか立たされるってもうないですからね。
ね、うん、
ちょっとこれはね、びっくりしたっていうのはありましたよね。
はい。
あんま言わない方がいいのかもわかんないですけど。
まあまあ、わかんないですけどね。何にか
何をね、なされたのか。で、まあ、あとあとまあ、その人のね、なんとなく、こう、ツイッターとか、こう、フォローはしてないですけど、こう、ツイッターとかはもう調べて、見て、見たんですけれど、その人の。
はい。
あの、始まる前は、すごい、こう、テンション高く、白塗りでどうだとか、はい、ね、なんやかんやって、こう、テンション高めのツイートがあるんですけれど、
うん、
ライブが終わった後、一切ツイートがなくて。ライブの感想とかすごいいつもなんか書いたりしてんのになとか思いながら、一切だからもう何にもなくて、何があったのかなっていう。
何があったのかな、
怖いなと思って。
怖いね。
ええ、
まあ、なんていうんですかね。地に足をつけて真面目が一番ですよ。もうね、
ほんとね。正直に行かないかんなと思
いました。行かないかんですよ。
もうね、よからぬことを しようとしてね、うん、入ろうとしちゃいかんなっていうね。
いかんなっていう。
うん、
そういう
怖い、怖いなって。
そういうことです。まとめるとそういうことです。
本当にベビーメタルのライブのそういう、ね、認証ライブは、怖いですよと。
ね。
ガチですよと、
ね
ええ、あらゆる不正を許さないですよと。
厳しいですね、
ええ、超厳しい、うん、いやー本当なんで立たされてたんだろう。
分からんね。まあそんなでござった、ベビーメタのライブのお話をさせていただきまして、はい、まあね、こっからいよいよでも海外行くじゃないですか、
うん、
渡航派を辞任されて、しかもですね、水野さんとお約束をしてしまったわけじゃないですか、あなたは、
う
んうん、今年も海外の現場でよろしく。
そうですね、
そろそろあれじゃないですか、言っていいんじゃないですか、どこに行くと。
いやいやいや、もう今は全く白紙ですよ。
ねえ、
ないっすよ、ないっすよ。なんか8月の29か30かなんか
に、あのね、ついにイギリス
フェス、
フェス
でかめのね、
あれはでかいっすよ。
あれはもうちょっとでかいし、まあちょっとね、どうだろうっていう。
なんかもう危機としてもう飛行機を抑えてんのかと思った。
いやいやいや、
まあいいですけど、別にこう言っといてみたいなのがね、与田さんの真骨頂なのでね。
いやいやいや、
オラメヒコとかなんか書いて、突然ツイッターでメキシコから投稿されてももう驚かないぞみたいな、こっちはもうね。
いやー、さすがにね。で、俺なんか、こう、グラストンベリーとかあっち出るのかなと思ってたんですけどね。
ねえ。
でもまあ音当のジャンル的にちょっと違うのかなとかね。
結構ガチガチのメタルですからね。あっちのメタル
ですよね。今回行くのはね。
うん。
だからそういうガチガチじゃなくて、もっと本当に規模のでかい、なんかオールジャンルな、フェス的な方に行ってくれると個人的にはありがたいんですけれどもね、
うんうん、まあそう、でもあれなんじゃない、ついでに一つぐらいあれをやるんじゃないかなと思うんですけどね。
だからあれに行くってことだったら、おそらくイギリスでワンマンや
るワンマンやるっていうことだと思うんですけどね、うん、まあそこはあれですよね、 うん、どうなることやらでございますけれども、そこも、皆さん、こう、今後の与田さんのご活躍をお楽しみに。ハードルを上げて、最後まで聞いていただいてありがとうございましたということでございます。まあ、あれですね、いよいよゴールデンウィークでございますけれども、6日 ?5 日転入式。
転入式、うわいつやったっけな。6日、6日ですね。
6日ね。6日ね。よりによってゴールデンウィーク最終日っていうね。
うん、まあ確かにね。
なかなか、
社会人。新幹線とかすごく帰りづらいんですけど、
社会人にとっては偉いハードルの高い日に設定する
の。普通にあの時期って本当に座れないっていうのが嫌なんですけどね。
ね。さすがに東京大阪をね、新幹線の通勤電車みたいなすし詰めでやられると辛いよね。
でも何回かある。1年に1回か2回ぐらいありますよ。ああ。座れなくて、みたいな。
座れないよね。ね、
立ちっぱで、みたいな。でもなんか全然ね、平気ですよ。2時間半ぐらい、立ちっぱなし。
マジで。
全然。
もう無理無理。泣く。もう、1時間も過ぎたら泣くね、多分。
割とね、うん、立ちっぱはまだマシなんですけどね。まあでも人多いのがちょっとね。
うん。
あれですけどね。
なんかね、しんどいじゃん。
うん。
まあそんな、とにかくまあちょっと、与田さんは風邪を治していただければと思うんですけれどもね。まあ私の方は淡々と粛々とですね、お子様と共に歩んでいこうと思いますけれど。そんなわけで最後に何かございますでしょうか、与田さん。
カラットの解散がショックなんですけど。
出たよね。いや、カラット解散すんだと思って。
ちょっとね、すごい意外なところが、意外な形で急に解散なんだっていうのがね。
じゃあノーマークでしたよね。まあ、一人抜けてね、とかってありましたけど。
なんかね、事務所が本当にその運営体制上のその事情によりっていうね、で本人たち同行じゃないと。我々運営が悪いみたいなことを発表してましたけどね。
うん。
何をやったんだみたいなね。
ね。
うん。
いや、まあ単純に。
これからで、本当アルバムをまだ出すって予定だったんで、それもまあ取りやめになると。
はい。
だそれぐらいの、なんでしょう、こう、取りやめするぐらいだから、もうなんか、のっぴきならない何かがね。
ね。
うん、何の、どういう虎の尾を踏んだんだみたいな、なんかね。
まあ、そうね。あるいは資金繰りとかさ、そういう、なんか、誰かが使っちゃってた。
持ち出したのかみたいな、
ね。そう。もう、中小企業、それで一発ですからね。
ね、
本当に。お金が回らなくなりますからね、それで。
本当にね。まあ、そこまで、まあ、我々の運営の方の都合だというようなことで、まあ、きちんと、まあ、言っては、まあ、大変な詳しいことはね、もちろん言えないんでしょうけど、まあ、まあ、そういう体制上の実情だということはね。
うん。
うん。
まあ
言ってて。まあ、解散か、というね。
なんか久しぶりにダイレクトに食らった感じですね。そういう。
これから結構面白くなりそうなところではあったんですけどね、ここは。
うん。
うん。
まあだからもうその 1、2年を待てないんだよね。結局さ。
本当に何が起こるかもアイドルの、まあ、分かんないですね、本当にね。
本当ね。
うん。
もうみんな桜学院入っちゃえばいいのね、もうね。全員桜入り。もう。
いやー。
そうすれば中学卒業までは面倒見てもらえるわけだから。
まあ、そこはそこでやっぱハードル高いでしょうからね。
まあね。
まあ、だから、一応6月中に解散イベントをやるって話ではあるんですけどもね。
はい。
まあ、本人たちはまあショックだろうなというのはね。
ね。
いや、新メンバーがね、増えて、ようやくこれから、みたいなね、5人で、みたいなね。
ね。
ラストシングル、まあそっかね、だからもう、こないだ出したのが、今を生きるってタイトルで、ね、すごい。意味変わってくるな、みたいな
ね。すごいね。すごいね。
重いな、と思って。
重いね。それは重い。 今を生きるは重いわ。
今を生きるは重いですよね。
重いわ、なんかもう。
結果的に、結果的にすごいタイトルのシングルになっちゃったな、みたいな、
ね。本当だよね。なんか、根性の別れみたいなタイトルですよね。もうね。本当に。
シャレにならないみたいなね。
うん。
いやいやいやいや、まあまあね。だから、そんな中にあってね、その、この間 AKB のね、なんでしょう、研究生的なあれにね、こう入った、
入ったね、
ゆいちゃんがね、
ま
あ、カラッと辞められた人ですけれど、
ええ、
非常にこう、先見の明があったのかな、みたいなね。
あ
一抜けしてて、大正解でしたね。
大正解でしたね。本当に。やっぱ事務所でしょ、とかなんか言ってね。やっぱ事務所ダメだとダメよね、とか。
もしかしたらこうなることをこう予測していたのではみたいなね。
ねえ。
まあまあね、そういうカラットってなんやねんっていうね、思ってる人もいるかわかんないですけど、まあそういうアイドルさんがいたということでね。
大変ですな。
アイドルの解散の時は本当に唐突ですからね。
そうですよ。もう、うん、
本当にもう、急ですからね。
ね、
うん、
一期一会ですよね。
うん。桜だっていつね、並行するか分かんないですからね。
ほんまやね。
分かんないですよ、こればっかり、本当にね。
こればっかりやね。
うん。
という、覚悟をね、
そう、もう今を生きるって感じですよ。
今を生きるっていう2015年度もですね、覚悟を持ってですね。いやいや、追いかける、全力で追いかける与田さんのにご期待ください。とりあえず風直してね、与田さんで、って感じですが。ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございました。